人の世の喜びや悲しみを映して歌は時代を超えて流れていきます。ふるさとの歌、懐かしい歌、その歌を全国各地に訪ねる五木ひろゆきさんの歌の旅人です。
思い出の歌を訪ねて旅に出る。あの人はあの歌を今でも覚えているんだろうか。あの頃は二人とも幼くて、明日の夢だけ語り続けて朝になってた。もう一度あの歌を歌い、また会いたくて。
お聞きいただいた歌は五木ひろゆきさん作詞、歌の旅人、このコーナーのテーマ曲です。松原健さんが歌っています。スタジオに作家五木ひろゆきさんをお迎えしました。今回もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしく。
出会う人出会う人、うちのふるさとはいつかしらって聞かれるんですけれど特に自分のふるさとがどのように四季さんが受け止めていらっしゃるかというのを気になさってる方多いですね。
そうかもしれませんね。今度はいよいよというか
広島です。
広島県というとね、まあ、県自体も大きな県なんですけども何かすごく存在感が強いんですよ、
はい、
ですからやっと登場したか、いよいよ広島かってこういう感じのするそういう土地柄ですね。
特別の地域という感じはありますよね。
ありますね。人材も豊富、はい、それから物産も豊かで、
はい、
そして工業や産業も盛んで。
そうなんですね。
しかも広島県の人たちっていうのはやっぱり信州の気象に富んでいて、海外にもどんどん出ていくし、それからいろんなこの日本の国の その文化とか芸術とかそういうところでもものすごく積極的に活躍した人がすごく多いところなんですね。
確かにそうですね、まあ、そのせいか日本の縮図という方もいらっしゃいますよね、
うん、それはどういう意味ですか。
山あり海あり、そして産業もあり商業もあり工業もありと、
うんうん、
つまりいろいろなものがそこに詰まってますよって意味ではないかなと勝手に想像しておりますけれどもね、世界遺産が2つあったりね、
はい、
はい、
原爆ドームと
秋の宮島ですね、ですね、
はい、物資に恵まれてそして歴史も長いということと同時にやっぱり広島県人っていうのはねちょっとイメージがありますよね。やっぱ積極的で明るくて元気がいいっていうね、はい、広島弁という独特の方言の持ってるテンポとかリズムとかああいうのが結構映画とかいろんなものを通じて日本中に親しまれてね、
はい、
みんなちょっと真似をしたりしますから。
確かにね、確かに知り合いの広島県人って明るいです。土地柄なんでしょうかね。
そうですね、
原爆で壊滅状態になりましたけれども広島市がね、はい、ただ復興して政令指定都市にもなってるってことは元気があるからとも言えますよね、
うん、原爆という大きなその悲劇を体験しながら日本からスタートしてね世界中にこういわゆる平和っていうものへの願いがこう広がっていくわけなんですが、ちょっとこの戦後60数年も経ってねそういう戦争への記憶が風化している現象があるんですね、
はい、
ですから先日テレビでやってましたけども街を行くよその街で、人たちにマイクを向けてね広島に原爆が投下された日とそれから時間をご存知ですかって言った時になかなかねきちっとした答え返ってこないってことがあったんです。でそのことを非常に残念がってましたけどね、確かに私たちはもう一遍その沖縄とか広島とかそういうところの歴史をきちんとこう頭に刻んでやっぱり大事にこう なんていうかな、持続させるっていうか、
はい、
そういう思いで広島を見なきゃいけないなという気持ちもありますね。
確かにね、8月6日、みんなで黙祷はしてますけれども、それを無視している人も若い人では増えてるのかもしれませんね。
そうですね、午前の8時10何分ですか、
はい、
そういう時間まで記憶に残ってる人がどんどん少なくなってくるってことは非常になんかこう残念な、ね、心配なことでもありますね。
でも今広島に行ってみると、うん、原爆ドームがありますけれど、うん、はい、復興して勢いがあって路面電車は走るわ、川は流れるわ、綺麗な街ですよね。
元気がありますよね、広島という街はね、ずっとこう自分の生きてきた昭和の初期からの歴史をたどってみても広島の人材って本当に多士精々といいますか、
はい、
とまあ、小説家とか詩人も多いんですけども、
はい、
その他にその音楽とか歌とかそういう世界で活躍している人たちが本当に広島からたくさん出てるんで、ちょっとびっくりしますね。
たくさん出てらっしゃいましてね、調べてみたらもう作詞家で言いますとね、
はい、
竹内敏子さん、葛原茂さん、大木敦夫さん、早口になっちゃいますけれど、はい、石本美雪さんとかもう本当にたくさん、まあ、作曲でも土見隆さんとかね、本当に多いんですね、その中から一つ音楽をおかけしようと思いますが、
は
いはい、作詞家の石本美雪さんの曲を、
はい、
最初におかけしようと思います。いろんな曲作ってらっしゃいますよね。
いやもう石本さんっていうのはね、日本の戦後のこの歌謡曲とかそういう歌の歴史の中ではもう本当に最大の大御所と言っていいような、
はい、
星野哲郎さんと並ぶというよりはむしろ星野さんの先輩にあたるような大作詞家ですよね、
はい、
もう生涯に作った曲が3500以上っていうんですから、
ええ、
まあ、ひょっとしたら数えてみれば4000曲になるかもしれないというすごい人ですしね。お亡くなりになったのは数年前でしょうけども、
そうですね、2009年ですね、
多分ね、デビューが1948年にレコーディングが最初の曲が出てるんですね。ということはもう60数年にわたる作詞家生活を最後まで全うしたという意味では、もう本当にもうモンスターと言っていいようなすごい人なんですね。
は
い、
ねえ、広島県の大竹市のご出身、
はい、僕も覚えてるんですけどね、プロの作詞家としてデビューなさったのが長崎のザボン売りっていうね、面白い歌でね、小畑実っていう歌い手さんが歌ったのは記憶に残ってます。こっちは中学生の頃ですけどね、
数々の名曲があるんですけれども、
はい、
この石本美幸さん、その大竹市でお生まれになったんですけれどもね、その故郷のそのお家が丘の上にあって、うん、瀬戸内海を見渡せたそうなんですよ。
あ、なるほど。
その景色を見ながら作った曲の一つ、柿の木坂の家を、
あ、これはもう名曲ですね。しんみりしたいい曲です。
はい、作詞石本美幸、作曲船村徹、青木浩一さんの歌で柿の木坂の家です。
春には 柿の木坂で遊んだ昔、懐かしいな、しみじみとよ心に帰る幼い夢が。
柿の木坂の家、歌は青木浩一さんでした。
これ船村徹さんの曲ですよね、
はい、そうです、はい、
ですから船村さん、私と同じ昭和7年の生まれなんですけども、確か8つぐらい石本さん年上だと思うんですね。でもその2人のコンビの中で、これはあの日本の歌謡曲とか、まあ、そういう歴史の中でもなんか名曲として残るスタンダードないい曲ですね。
本当にしみじみという言葉がぴったりなんですけれど、
気持ちも落ち着きますね。改めてこうして聴いてて、こういう歌の時代が過ぎたのかな、
はい、
今の人たちは、若い人たちはこういう歌を聴いて何も感じないのか、それともやっぱりどっかにこう琴線に触れるところがあるのかとかね、でこういう歌がもう一遍みんなの口にこう上るような時代が来るのか、それとももう来ないのかとか、いろんなこと考えますね。
わ、はい、かんないですね、どうなんでしょうね。
この石本美一さんという方はね、はい、もう本当に数多くのヒット曲を書いてる方で、最初はキングからデビューしてるんですけど、それからコロンビアに移りますね、
はい、
で美空ひばりとか宮古晴美とか島倉千代子さんとか、はい、例えばあの哀愁波止場なんていうのはね、この石本さんの名曲の一つですよね、
はい、
それとか悲しい酒もそうでしょ、それから会いたかったぜ東京の人よさようなら、あのバラを召しませなんていう、そういう面白いあの曲もあるんですね。
その歌覚えてます、
それから長良川演歌とか、
はい、
こうして聞いてるとなんか石本さんが第一線で作詞家の生活を戦後からずっと続けて、そしてつい最近までね現役でいらしたっていうことがすごいと思うんですよ。で僕はまあこれ聞いたことなんですけども、あれだけの大家でいらして、それで例えば全く あの無名の新人とか、あるいはあまりこうあの話題にならないようなそういううずもれている歌い手さんとか、そういう人たちがあの詩を依頼に行ってもですね、いつも快く襟好みせずに提供なさったっていうんですね、
はい、
ですからその詩の提供の仕方そのものが、まあ、大家中の大家であるにもかかわらず、みんなと同じ目線で、新人の歌手さんたちも接したっていうところが、まあ、この作詞家としての60数年の長い現役生活をあの保たせた秘密かもしれないなっていうふうに、すごくその謙虚な人柄をね、
はい、
改めて感じるところがありますね。広島の人ですから活発で気持ちが広かったんでしょうね、
はい。あの広島ってさまざまな歴史の中で翻弄もされてもいますけれど、
はい、
そういったその渦に巻かれながらもさまざまな産業を発展させているところなんですね、
はい、
あの例えばあの呉の海軍工廠などもありましたでしょ、自動車産業もありますし、造船とか鉄鋼とかで、戦後になってもその技術は残っていると、
はい、あの戦前から戦中にかけてはやっぱりその富国強兵の流れの中で広島っていうのは非常に大きな役割を果たしたわけですね、
はい、
でそういう遺産をやはり戦後もう一遍こう生かし直して、うん、その自動車産業とかいろんなものが発達していくという、はい、そういう流れがやっぱり広島にはあるんですね、
は
い、一つの伝統というか、そういうものが産業の中にも感じられるところがあります、
はい、いろいろな企業と創業者が随分この広島県から出ていて、
うんはいはい、
あの大物中の大物っていっぱいたくさん出てらっしゃる、長野茂雄さんとか、 あとお酒飲める竹鶴さんとか、もうすごくたくさん出てる、上げきれないんですけど、面白いところで言いますと100円ショップの創業者とか運送会社の創業者とか、
新種の気象に富んでいるっていうのが広島県人の特徴かもしれませんね。
そうかもしれませんね、うん、こうやって調べてみるとその県の雰囲気がこうふわっと浮き上がってきますね、
うんうんうん、
あの歌手とかアーティストとかやはり広島随分出てらっしゃいますよね、はい、あの歌手で言いますと双葉明子さん、大江広子さ
さん、
はい、門川博さんもそうですね、西城秀樹さん、高橋真理子さん、
ええ、
矢沢永吉さん、あと和歌山明さん。
和歌山さんっていうとどうしてもそのちょっとマーチ風のね、
はい、
あのローローとした歌い方が特色で、
ええ、
まあ、バリトン歌手っていうそういう感じの方だったんですね。あの、もともとはあれでしょ、流行歌と違う畑から。
え、なんだかね、オペラ歌手を目指していたと、うん、若い頃の話ですけど。
まあ体格も立派だったんですけどね、
はい、
あの声も朗々として、僕も一曲だけね、若山さんの歌書いたことあるんですよ。
そうなんですか。昔、
はい、もうちょっと恥ずかしくって言えないんですけども、新幹線が開通した時に、
はい、
あのそれを記念する歌をね、一曲書いたことがあって、全く売れなかったんです。
まあでも聞いてみたいですね。じゃあ昭和39年ということですね。そうでしたか、
ね、うん、まああとはもう映画で喜びも悲しみも幾年月という映画があって、はい、
ありましたね、
これは木下圭介さんですけども、
はい、そうですね、
あの弟さんが木下忠司さんという、はい、僕も一緒にお仕事した方なんですけども、
はい、
あのコンビでよくお仕事なさってましたね、映画音楽とか。
そうですね、はい、和歌山明さんの曲をお聴きいただこうと思いますが、今お話の出た木下忠司さんが作詞も作曲もなさった喜びも悲しみも幾年月、
はい、
これ映画になりましたよね。
そうなんです、映画も大ヒットしてね、
はい、その主題歌ですね、
東大をね守る人たちの夫婦愛というか家族愛というか、はい、感動的な映画でしたね。
そうですね、昭和32年の映画だそうですが、うんうんうん、ではお聴きください。喜びも悲しみも幾年月、和歌山明さんの歌です。
岬の灯台森は妻と二人で沖行く船の無事を祈って日をかざす、日をかざす。
喜びも悲しみも幾年月、和歌山明さんでした。
こうして聞いてますと、その映画のシーンなんかずっと頭の中に浮かんできますね。
そうですね、
なんかその時代は素朴だったというか、
はい、
非常にこうあの真っ当に、うん、あの人間の生き方をこう娯楽映画でありながら正面から捉えていくような、そういう作風の映画もたくさん出て、うん、
はい、
それでたくさん の, あの日本人がそれを感激してみたもんですけどね、
はい、
この歌も口ずさみながらみんな道を歩いたもんでした。
本当にいろんな方の出てるところなんですが、あの文壇からも
作家多いですね。
多いんです。あの井伏正二さん、
はいはい、もう大御所ですね、
はい、鴨というところなんですけどね。あと広島市では阿川博之さん、
阿川さん、
はい、佐喜隆三さん、小田村、それから最近で言いますと、あの告白の因島市出身港かなえさん、若い女性ですよ ね、
人気作家ですね、
今話題でね、はい、
あの井伏正二さんの黒い雨はね、はい、もう国際的にも大変こう広島の現実を描いて、あの評価の高い作品なんですけども、うん、まあ、その他にあの原民喜さん夏の花っていうね作品がありますね、うん、あの映画監督なんかもたくさん出てるでしょ。
そうなんです、映画監督で言いますと石内村から新藤兼人さん、それから尾道から大林信彦さん、
はいはい、はい、大林さんね、なるほど。
新藤兼人さんも原爆の子ですとか、はい、第五福竜丸とか、うん、やっぱり原爆の体験からではないかと思う作品をね、うん、随分書いてらっ
しゃる。ですから小説、詩、それから映画、
そうですね、
それから美術っていうかね、
はい、美術でいうと原爆でいうと丸木位里さんを忘れてはならないでしょうね、はい、原爆美術館を訪れたことがあるんですが、うん、もうまっすぐ見ることができないくらいの、うん、それが現実だったんだよとおっしゃっていたのが印象的でした、
うんうん、その中からね立ち上がってあれだけの復興っていうか成し遂げたわけですから、はい、広島県人のバイタリティっていうかエネルギーってすごいですね。
本当にそうですね、うん、そういった広島出身の方の音楽を、うん、
はい、
もう一曲お届けしようと思うんですけれど、国境の街、
はいはいはい、
作詞の大木敦夫さんがこの広島出身なんですよね、
この大木敦夫さんっていう方は、はい、その石本美由紀さんが本当のプロ中のプロという作詞家であったのに対してですね、はい、作家でもあり詩人でもあり、
はい、
それから優れたルポルタージュもたくさん書いたっていうそういう文学者なんですね。大木さんの書かれた詩を愛称してる人はもうたくさんいたんですけども、
ええ、
ちょうど大木さんの活動した時代とそれから日本が富国強兵の波の中で軍国主義に向かって進んでいってその戦争の時代っていうものがね重なってしまうんですね。でその書き手の黄金時代と戦争の時代が重なるために当時は文学報告会とかいろいろそういうものができた、まあ、翼さんの時代なんですけど大木さんも非常に注目されてその中でねいろいろと仕事をしたわけですね。それでその軍国主義の戦争の時代に活躍したということで戦後非常にバッシングが激しくって、まあ、失意の生活を送られるわけなんですけども、大木さんが例えば戦後に生まれて戦後の中でその詩人作家作詞家として活躍なさっていたならば全然違った障害があっただろうなっていうふうにつくづく思いますね。
逆に作品が売れたからバッシングも受けてしまった、うん、ということですよね。
その時代はね本当に大木さんの詩は愛称したもんですよ。
そうですか、
大木さんの作詞ではは
い阿部武雄さん作曲で国境の街庄司太郎さんがこの曲でスターダムに登ったと言われてる曲ですね、
はい、これ何年頃 の曲でしたっけ。
昭和9年
ですよね、
はい、古い曲です。
昭和9年っていうと昭和6年に満州で事変が起こりそして昭和7年に満州建国ってものがあり国境の街っていうのは、ね、そういう意味合いもあるんですね。
そうだったんですか。
それで日本がそういうふうに新しいその国家生命線っていうのを中国の東北部に築き上げていってでその中でやはり歌謡曲とか流行歌もどこかその国のそういうその戦意高揚ではないけれどもまあなんていうかそういう影響っていうものをね帯びてくるんです。国境の街っていうのはそういうものが背景にあるというふうにちょっと思いつつ聞いていただければ。
ではお聞きいただきましょう。作詞大木敦夫作曲阿部武雄庄司太郎さんの歌で国境の街。
寂しく響く雪の荒野よ街の日よ一つ山こしゃ他国の星が凍りつくような国境 てはるばる千里なんで思いが届こうぞ時あの空つくづく眺め男泣きする宵もある。
国境の町、庄司太郎さんの歌でお聴きいただきました。
あの流行歌に理屈はいらないんですけれども、こういう歌を聴いてますとね、その国境というそういう土地とか場所とかね、これは満州と例えばソ連のね国境とかそういう北国に対する思いがこう心の中に湧き上がってくるようなところがあるんですね、
はい、
ロマンっていうかそういうものを感じるんですよ。でそういうものを感じるっていうことがやはり日本のその当時の国の方向というものとあのやっぱり重なってるところがあってね、あの流行歌が持ってるその人々の気持ちを動かす力っていうのはやっぱ大きいものなんだなっていうふうにつくづく思いますね。
そうですね、でもそういうものをその政治に利用してほしくはないですよね。
いやあの利用してる意識は全然ないんでしょうけども、
ないんでしょうけどね、
でもその当時の国民感情っていうものをね、例えば満蒙開拓団とかそういう人たちが非常に厳しい中に出ていくときに、あのもっとロマンティックなそういうこう未来を信じられるっていうようなところが歌とか音楽にはありますからね。
そうですね、
まあ、流行歌に理屈はいらないっていうふうに思って、この歌は歌で、まあ、名曲だなと思ってつくづく聞くんですけども、それと同時にその当時その歌の背景で日本の歴史がゆっくりとこう回転しつつあったっていうことをね、あのふっと思う時がありますね。
確かにそうですね。あの話は変わりますけれどもね、はい、この広島って児童文学運動の父と言われている鈴木三重吉さんとか、
あと、はいはい、
童謡詩人、唱歌詩人が随分出てますね。
そうですね、あの赤い鳥とか一時期その童謡っていうものがただ子供の歌っていうことではなくて、うん、こう日本の文化全体の中でね一つの大きな起爆剤となるようなそういう時代があったんです。だから童謡っていうのはね運動だったんですね、
はい、
で北原白秋とか西条八十とか鈴木三重吉さんとかそういう人たちが一斉にこう活躍して、うん、まあ、あの童謡そのものにスポットライトが時代のスポットライトがこう当たった時代があったんですね、
はい、
その中でいろんな名曲が生まれてる。
本当にそうなんですね。あの例えば童謡詩人でいうと葛原茂さんとか竹内俊子さん、近藤美也子さん
は、はい、
あの曲名聞くとね皆さんよくご存知なのがたくさんあると思うんですけど、今日は竹内俊子さんのカモメの水平さん、どなたでもご存知ですよね。
これは懐かしいな、
はい、あの赤い帽子白い帽子とかリンゴの独り言とか全部竹内俊子さんなんですね。作者が誰かなんて全く意識しないで歌ってましたよね。
本当そうですね、童謡の場合にはそうです ね。そうですか、竹内さんは広島の方なんですね。
そうなんです、広島のご出身、三原市ご出身ですね。はい、
あの広島には呉という戦時中の軍港もありましたしね、
はい、
それから、まあ、江田島とかそういう海軍兵学校とか、まあ、あの戦争中も大きな軍艦とかねそういうものはどしどし作ったわけですし、あの水平さんっていうものに対する親しみっていうのは非常にあったんじゃないですか、もともとが。
そうかもしれませんね、うん、皆さんおなじみのカモメの水平さん、作詞竹内俊子、作曲川村光陽、ひばり児童合唱団でどうぞ。可愛い歌ですね。
いついね、あのスタジオの片隅でこう口ずさんでしまいましたが、はい、
あ
の
ね、
これカモメの水平さんっていうのはちょっとご縁があって、あの川村光陽さんっていう方は童謡をたくさん作った有名な人ですけど、お嬢さんが川村純子さんっていうんですね。で童謡歌手っていうのがもう今の AKB じゃないけどものすごいスターだった時期があるんです。その中のスターの一人なんです、 で僕は河村光陽あのさんのお嬢さんである河村塾子さんと一緒にお仕事をしばらくしてましてね、かもめの杉平さんができる時のいろんなエピソードなんかも伺ったことがあります。
そうなんですか。
歓喜さんっていうディレクターがあのかもめの杉平さんのプロデュースをなさったと思うんですけど、その歓喜さんは後にその出版に転あの変わってカッパブックスという、非常なシリーズを大成功した方ですね。あのそんなことなども思い出しながら今口ずさんでました
まあ、広島って語りきれないぐらいいろんなことがあって、はい、野球の名監督が出ていたり、あの鶴岡監督、元監督ですね、大親分ですよね。
なんといっても広島カープですからね。
そうそうそうそう、あの呉市からは広岡達郎さん、広島市から張本勲さん、山本浩二さんもね赤ヘルで鳴らしましたけど、 あとマサカリ投法の村田兆治さんとか、まあ、今で言うと金本さん、
はい
はい、みんな広島ご出身なんですね。ーカープの方が全員広島ってわけじゃないんですけれど、
はい、
野球人随分出てるようですね。
そうですね、僕は大学生の頃早稲田の、三遊間守ってたのが小森広岡っていうコンビでね、広岡さんのフィールディングっていうかボールを取って投げたりする、
はい、
まるでその古典のバレエを見てるようなね、はい、美しいこう流れるようなフォームは目の中にこう残ってますね。
ああそうですか、
うん、そうですか。広島の方でしたか、
はい、だいたい広島行くとほとんどやっぱり赤ヘルカープが大好き、うん、広島カープ大好きという応援団でしたね、うん、地域の野球の
いやもう市民球団としてのね、そういう役割を十二分に果たしてますから。
そうなんですね、
長い歴史も持ってるし、すごいチームです、
ね、え食べ物も牡蠣が美味しいし、もみじまんじゅうはあるしと、
お酒が
そうお酒編集長の佐々木久子さんも広島の
子さんって言われて読んでたんですけどね。
そうですか。
小柄の方ですけど非常にバイタリティがあるって、はい、楽しいおしゃべりをする方でしたけど、酒っていうそのなんていうか専門誌というか、まあ、そういうすごく人気があった雑誌なんです、リトルマガジンですかね。僕はその作業の中で、まあ、呼び物の一つが分断酒と番付っていう、毎年毎年こうお酒飲みのこうランクを作っていくんですけども、まあ井伏正治さんなんかがあの西の横綱とかね、そういうふうになってた時期に一度だけ僕も偶然にね、確かね、立原正明さんが大関で僕が張り出し大関かなんかにねランクされたことがありましてね。
そうですか。
それは別に僕が本当にお酒が強いっていうんじゃなくて、まああのすごく旺盛にジャーナリズムの仕事をしてて、それで出席の付き合いもそこそこにやってたっていうことを評価されてのね、そうエコひいきのあのランクだと思うんですけども、一度だけそういうことがあってびっくりしたことがありました。
お酒の強さじゃないんですね。
いや酒の強さということになってんですけども
そうなんですか。
実際には梶山敏之さんなんて常連でしたよ。
そうでしたか、うん、よくマスコミでね随分語ってらしたのを今でも思い出しますけれども、ね、
いやいい雑誌でしたね。
あの広島の曲もう一曲ぐらいは皆さんに聞いていただこうと思うんですが、
はい、
あの作詞の寺尾知佐さん、あの広島のご出身で、
はい、
ご主人の田村茂さんが作曲し、ご夫婦コンビで曲をたくさん作ってるんですね。あの白い花の咲く頃、
ああこれはもうよく僕なんかもね愛称したもんですけども、作詞作曲家までは知りませんでした。
ご夫婦コンビで、これ岡本敦夫さんの歌で、
はい、
多分皆さんご存知だと思いますが、昭和25年の曲です。寺尾知佐さん作詞作曲、田村茂ご夫婦コンビです。白い花の咲く頃、岡本敦夫さんの歌でどうぞ。
お下げ髪 い花だよ。雲が浮いてた、ふるさとの高いあの峰、さよならと言ったら、こだまがさよならと呼んで、白い雲だよ。
白い花の咲く頃、岡本敦夫さんの歌でお聴きいただきました。これ NHK のラジオ歌謡だったんですね。
ラジオ歌謡の全盛期というのがあって、
はい、
もう大ヒット曲が次々にその NHK から出た時期の一曲ですね。
そういう時代があったんですね、まあ、広島多面的に見えてきたなっていう気がするんですけど、
はい、
共通すると元気っていうことでしょうかね。
そうですね、広島の方たちの明るさとか、
はい、
それからめげないバイタリティとか、はい、私が一度、マウイ島に行った時に工事中の、まあ、日本人墓地というものを見たんですけどね、そこが埋め立てられて新しいそのホテルができるっていうことでどんどんブルドーザーが埋め立ててたんですけど、そこのここ外場とか墓石がいっぱい立ってて、はい、日本人の移民の方たちなんですけども、後ろ見るとね、広島県出身の方がね、8割ぐらい占めてましたね。
そうですか。
ですから海外にどんどん出ていくっていうところも、うん、その新種の気象といいますか、そういうことの一つの表れなんでしょうね。秋モントっていう言葉もあって、モントっていうのは、まあ、浄土真宗の念仏系のご修士の方が非常に多いところでもあります。昔からその秋モント三河モントなんていうふうにね、こう言われてますけどね。だから明るさの一面、そういうこの信仰心というか、そういう強いものも持ってるし、それからやっぱり昔の水軍の歴史なんていうのもやっぱりありますからね。
なるほど、
ですからいろんな意味で歴史も豊かだし、バイタリティとそれから自分たちの信仰って言いますかね、そういうものも心の隅にちゃんとあって、そしてたくさんの芸術家や文化人や、あるいはそういう人たちが育ってきている場所、これが広島なんでしょうね。
どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今日は広島を歌で旅しました。
地図にない街を探して旅に出る、懐かしいあの店は今でもそのままあるんだろうか。あの頃はお互いに若すぎて、それが愛だと気づかないまま、時は流れ